各種がん、143、電子冊子、子宮体がん、2019年版。国立研究開発法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター、編集。目次。1、基礎知識、2ページ。1-1、子宮について、2ページ。1-2、子宮体がん、子宮内膜がんとは、3ページ。1-3、症状、3ページ。1-4、組織型分類、がんの組織の状態による分類、3ページ。1-5、患者数、がん統計、4ページ。1-6、発生要因、4ページ。2、検査、5ページ。2-1、子宮体がんの検査、5ページ。2-2、検査の種類、5ページ。3、治療、7ページ。3-1、病気と治療の選択、7ページ。3-2、手術、外科治療、11ページ。3-3、放射線治療、14ページ。3-4、薬物療法、14ページ。3-5、緩和ケア、支持療法、15ページ。3-6、転移、再発、15ページ。4、療養、16ページ。4-1、日常生活を送る上で、16ページ。4-2、経過観察、16ページ。子宮体がん参考文献、17ページ。私の療養手帳、18ページ。目次、終わり。1、基礎知識。1-1、子宮について。子宮は女性の骨盤内にある臓器で、大きさは成人女性で鶏の卵程度です。子宮は下部の筒状の子宮頸部と上部の袋状の子宮体部に分けられます。子宮頸部の下は膣につながり、子宮体部の左右からは卵管が出ています。また、子宮の左右には卵巣があります。基人体は子宮頸部の周囲にある組織、子宮防組織の一つで、子宮を支えています。図1。2ページ図。図1。子宮の構造と周囲の臓器。上下に二つの図があります。上、説明。女性の下腹部を左横から見た図です。背中側に直腸があり、直腸の左に膣、膀胱があります。膣の上に子宮があり、子宮の上につながって卵管、卵巣があります。下、説明。女性の生殖器を正面から見た図です。膣の上に子宮頸部、その上に子宮体部がつながっています。子宮体部は子宮内膜で覆われていて、左右に卵管と卵巣があります。子宮頸部の周囲には横向きに基人体があります。図 終わり。子宮は妊娠した時に胎児を育てる器官です。筋肉でできており、内側は子宮内膜と呼ばれる粘膜で覆われています。子宮内膜は卵巣から分泌されるエストロゲン、卵胞ホルモンというホルモンの作用を受けると、受精卵の着床に備え増殖して厚くなり、妊娠しなければ剥がれ落ちます。これを月経と言い、この周期は閉経するまで通常4週間隔で繰り返されます。1-2 子宮体がん、子宮内膜がんとは、子宮がんは子宮体部にできる子宮体がんと子宮頸部にできる子宮頸がんに分類されます。子宮体がんは子宮内膜から発生することから子宮内膜がんとも呼ばれます。この他に子宮の筋肉の層から発生する腫瘍があり、良性のものを子宮筋腫といい、悪性のものを子宮肉腫、癌肉腫や平滑筋肉腫などと言います。子宮肉腫は子宮体がんと比べて発生頻度は稀で、悪性腫瘍ですが、子宮体がんとは異なるものです。ここでは子宮体がん、子宮内膜がんについて解説します。1-3 症状。子宮体がんで最も多い自覚症状は出血です。月経ではない期間や閉経後に出血がある場合は注意が必要です。出血の程度には、織物に血が混ざり、褐色になるだけのものもあります。他には、排尿時の痛みや、排尿のしにくさ、性交時の痛み、下腹部の痛みなどの症状があり、進行した場合は、腹部膨満感、お腹が張る感じが現れることもあります。1-4 組織型分類、がんの組織の状態による分類。子宮体がんは、がんの組織の状態により、類内膜がん、小液性がん、明細胞がんなどの組織型に分類されます。この中で最も多いのは類内膜がんです。小液性がんと明細胞がんは悪性度が高いとされています。1-5患者数、がん統計。子宮体がんは日本全国で1年間に約1万6千人が診断されます。子宮体がんと診断される人は40歳頃から増加して、50歳から60歳代でピークを迎えます。1-6発生要因。子宮体がんは、エストロゲンという女性ホルモンの刺激が長期間続くことが原因で発生する場合と、エストロゲンとは関係ない原因で、発生する場合があります。エストロゲンが関係していると考えられる原因には、出産経験がないこと、閉経が遅いこと、肥満、エストロゲンを産生する腫瘍が挙げられます。その他に、乳がんの治療で使われるタモキシフェンや、更年期障害の治療で使われるエストロゲンを補充する薬を単独で使用することが、子宮体がんの発生に関係していると言われています。 ただし、エストロゲンについては、黄体ホルモンを併用することによって、子宮体がんの発生する危険性が高くならないことが分かっています。エストロゲンとは関係ない原因には、糖尿病、血縁者に大腸がんになった人がいること、遺伝性腫瘍の一つであるリンチ症候群があります。2. 検査 2-1 子宮体がんの検査。子宮体がんの疑いがある場合は、子宮内膜の細胞の病理検査、病理診断や内診、直腸診を行い、がんがあるかどうかを確認します。がんの位置や、がんがどこまで広がっているかを調べるためには、子宮鏡検査や画像検査を行います。2-2 検査の種類 2-2-1 病理検査、病理診断(1)細胞診膣から子宮内に細いチューブやブラシのような器具を挿入して、子宮内膜の細胞を少し採取し、がん細胞があるかどうかを顕微鏡で調べます。細胞を採取する際、個人差はありますが、チクッとした痛みを感じる場合があります。また、検査の後数日間、織物が茶色っぽくなったり、出血したりすることがあります。(2)組織診。細胞診で異常があった場合には、細いスプーンやチューブのような形をした器具を使って、疑わしい部分の子宮内膜の組織を削り取ったり、吸い取ったりして採取し、顕微鏡でさらに詳しく調べます。子宮内膜の全面を採取する場合は、痛みを伴うので麻酔をかけて行います。この検査で組織型と悪性度を調べ、子宮体がんであるかの確定診断をします。2-2-2 内診、直腸診。内診では、膣に指を入れ、もう片方の手は下腹部に当て、両方の手で挟みながら、子宮の位置や大きさ、形、硬さに加えて、周囲の組織と癒着がないかなども調べます。直腸診をすることもあり、直腸やその周囲に異常がないかを、肛門から指を差し入れて調べます。2-2-3 子宮鏡検査。がんの位置や形状を直接確認するため、内視鏡を膣から子宮体部に入れて見ることがあります。病理診断と組み合わせて行う場合が多く、直径3ミリメートル程度の細いカメラを使います。2-2-4 画像検査。診察や検査の結果、がんの存在が確定した場合や、がんである可能性が高いと判断された場合に、画像診断を行い、がんの大きさや広がり、転移があるかどうかなどを調べます。(1)超音波、エコー検査。体の表面に当てた器具から超音波を出し、臓器で反射した超音波の様子を画像にして調べる検査です。 がんと周囲の臓器との位置関係を調べます。子宮体がんでは、主に超音波を発する器具を膣に入れて、子宮体部の中の様子を調べる、経膣超音波検査をします。括弧2 CT 検査、MRI 検査。CT 検査は、X 線を使って、体の内部の様子を画像にして調べる検査です。MRI 検査では、磁気を使います。CT や MRI を使った検査では、リンパ節転移の有無、肺や肝臓などへの遠隔転移の有無、周辺臓器へ癌がどの程度広がっているかを調べます。特に MRI 検査では、癌が子宮の筋肉にどの程度まで入り込んでいるか、卵巣に病変があるかどうかも調べることができます。また、CT 検査と PET 検査を併用した PET CT 検査をリンパ節転移や遠隔転移の有無の診断のために補助的に活用することがあります。2-2-5 腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカーとは、がんの種類により特徴的に産生される物質で、血液検査などにより測定します。この検査だけで、がんの有無を確定できるものではなく、がんがあっても腫瘍マーカーの値が上昇を示さないこともありますし、逆に、がんがなくても上昇を示すこともあります。現在のところ、子宮体がんでは診断や治療効果の判定に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。3、治療。3-1、病気と治療の選択。治療方法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は、病気、ステージとして分類します。病気はローマ数字を使って表記することが一般的です。3-1-1、病気、ステージ。子宮体がんの病気は、がんの大きさだけでなく、子宮の筋肉の層内に、がんがどの程度深く入っているか、リンパ節転移や肺などへの遠隔転移があるかどうかで分類されています。子宮体がんでは、手術で摘出したものを病理学的に診断した結果をもとに、がんがどの程度広がっていたかを調べて決定する手術進行期分類を用いています。表1。このため、手術前に推定される臨床病気とは一致しないことがあります。最初の治療で手術をしなかった場合は、CT 検査や MRI 検査、PET CT 検査などの画像診断により、病気を推定します。8ページ、表。表1。子宮体がんの手術進行期分類。日産譜2011。フィゴ2008。日本産科婦人科学会、日本病理学会編。子宮体がん取扱規約、病理編。第4版、2017年、金原出版より作成。各病気について書かれています。順に読みます。 一期、癌が子宮体部にのみ認められる。子宮頸部や別の部位に癌は認められない。一A期、癌が子宮の筋肉の層の1/2未満である。1B 期、がんが子宮の筋肉の層の1/2以上である。2期、がんが子宮体部を超えて子宮頸部に広がっている。子宮の外には広がっていない。3期、がんが子宮の外に広がっているが、骨盤を越えて外には広がっていない。または、骨盤内のリンパ節や、大動脈周囲のリンパ節に転移がある。3A 期、がんが子宮の外の膜や、骨盤の腹膜、卵巣、卵管に広がっている。3B 期、がんが、膣や、子宮房組織、子宮周囲組織に広がっている。3C 期、骨盤のリンパ節や、大動脈周囲のリンパ節に転移がある。3C1 期、骨盤のリンパ節に転移がある。3C2 期、骨盤のリンパ節への転移の有無にかかわらず、大動脈周囲のリンパ節に転移がある。4期、がんが骨盤を越えて別の部位へ広がっているか、腸の粘膜や膀胱に広がっていたり、遠隔転移したりしている。4A 期、腸の粘膜や膀胱までがんが広がっている。4B 期、遠隔転移がある。腹腔内のリンパ節や、鼠径部、足の付け根のリンパ節への転移を含む。表終わり。3-1-2、術後の再発リスク分類。手術後の治療方針を決めるために、手術で採取したがん細胞を調べて、組織型とがんの広がりから再発のリスクを予測します。子宮体がんは組織型や悪性度により3つのグループに分けられます。具体的には、再発の低い順に、類内膜がんのうち、悪性度が比較的低いもの。類内膜がんのうち、悪性度が高いもの。小液性がん、迷細胞がんの3つです。手術後は、これら3つのどのグループに所属するのかと、子宮の筋肉の層、血管、リンパ管、子宮頸部、子宮の周りへのがんの広がりから、再発リスク分類のうち、低リスク、中リスク、高リスクのどれに当てはまるか予測した上で、治療方針を決めていきます。図2。9ページ図。図2。組織型や悪性度と、がんの広がりによる術後の再発リスク分類。日本婦人科腫瘍学会編、子宮体がん治療ガイドライン、2018年版、金原出版より作成。説明。縦軸は、組織型や悪性度による3つのグループ。横軸は、がんの広がり。6項目あります。順に読みます。1つ目のグループ。類内膜がん、悪性度低で。がんの広がり、1の、筋肉の層に広がっていないと、2の、 筋肉の層の2分の1未満で広がっている場合は、低リスク。3の血管やリンパ管に広がっていると、4の筋肉の層の2分の1以上に広がっている場合は、中リスク。5の子宮頸部に広がっていると、6の子宮の周りに広がっている場合は、高リスク。2つ目のグループ。類内膜がん、悪性度高で、がんの広がり1の筋肉の層に広がっていないと、2の筋肉の層の2分の1未満で広がっていると、3の血管やリンパ管に広がっている場合は、中リスク。4の筋肉の層の2分の1以上に広がっていると、5の子宮頸部に広がっていると、6の子宮の周りに広がっている場合は、高リスク。3つ目のグループ。小液性がん、迷細胞がんで、がんの広がり、1の筋肉の層に広がっていない場合、中リスク。2の筋肉の層の2分の1未満で広がっていると、3の血管やリンパ管に広がっていると、4の筋肉の層の2分の1以上に広がっていると、5の子宮頸部に広がっていると、6の子宮の周りに広がっている場合は、高リスク。図終わり。3-1-3 治療の選択。子宮体がんの治療では、手術により、子宮と両側付属器、卵巣、卵管を取り除くことが基本です。手術後は、病気の確定と術後の再発リスク分類による判定を行い、結果に応じて、治療法を選択します。図3は、子宮体がんに対する治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。10ページ図、図3。子宮体がんの治療の選択。日本婦人科腫瘍学会編子宮体がん治療ガイドライン2018年版金原出版より作成。説明。病気から治療への流れ図です。順に読みます。病気、手術前の推定も含む。1期と2期はともに手術不可能と手術可能に分かれます。また、3期と4期もともに手術不可能と手術可能に分かれます。1期と2期の手術不可能の場合、治療は薬物療法、細胞障害性抗がん薬、放射線治療へ進みます。1期と2期の手術可能と3期と4期の手術可能の場合、治療は手術、外科治療になります。手術は、がんの進行具合によって切除範囲が変わります。4つあります。1、単純子宮全摘出術、プラス両側付属器、卵巣、卵管、切除術。2、腹腔鏡下子宮全摘出術、ロボット支援下子宮全摘出術。3、一期でリスクが高い場合は、準後半子宮全摘出術、プラス、両側付属器切除術。 4、2期に対しては、準後半と後半子宮全摘出術、プラス、両側附属器切除術、プラス、リンパ節覚醒、プラス、大毛切除術。次に、術後の再発リスク判定に進み、低リスク、中リスク、高リスクに分けられます。低リスクの場合、経過観察に進みます。中リスクの場合、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、経過観察、放射線治療へ進みます。高リスクの場合、がんが残っている状態と、がんが確認できない状態に分けられます。がんが残っている状態では、薬物療法、細胞障害性抗がん薬へ進み、がんが確認できない状態では、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、放射線治療、薬物療法、内分泌療法薬へ進みます。3期と4期の手術不可能の場合は、治療は薬物療法、細胞障害性抗がん薬、放射線治療、緩和ケアへ進みます。図終わり。3-2、手術、外科治療。子宮体がんの治療の第一選択は手術です。手術により、がんを取り除くと同時に、がんの広がりを正確に診断し、放射線治療や薬物療法などを追加する必要があるかどうかを判断します。手術方法は、基本的に開腹手術で、切除する範囲によって異なります。がんが進行していると、切除する範囲を広げる必要がありますが、切除が広範囲にわたると、合併症が起こることがあるため、十分に検討した上で、適切な手術方法を選択します。早期の子宮体がんでは、腹腔鏡下手術や、手術用ロボットを遠隔操作して行う、ロボット支援下手術が可能な場合もあります。出血が少ない、入院が短期間になるなどのメリットがありますが、がんの進行の程度や年齢、他にかかっている病気などによっては、行えない場合があります。手術の方法については、担当医とよく相談しましょう。3-2-1、手術の種類。手術の種類には、1、単純子宮全摘出術、2、準後半子宮全摘出術、3、後半子宮全摘出術があります。1、単純子宮全摘出術。開腹して子宮と両側附属器、卵巣、卵管を摘出します。手術進行期分類、表1の1期でも再発のリスクが高いと想定される場合や、2期以上が疑われた場合には、骨盤内や腹部大動脈周囲のリンパ節覚醒を行うこともあります。女性の生殖器を正面から見た図があります。説明、子宮と両側附属器が縁に沿って太線で囲まれており、単純子宮全摘出術の範囲を示しています。図終わり。2、準後半子宮全摘出術。子宮を支える組織の一部を含め、子宮と両側附属器、 卵巣、卵管を摘出します。骨盤内と腹部大動脈周囲のリンパ節郭清を行うこともあります。女性の生殖器を正面から見た図があります。説明。子宮と両側付属器や、基靭帯の一部が太線で囲まれており、準広範子宮全摘出術の範囲を示しています。図終わり。括弧3。広範子宮全摘出術。卵管、卵巣、膣、および子宮周囲の組織を含めた広い範囲で子宮を摘出します。この手術方法は、手術前の診断で、がんが子宮の頸部に及んでいる場合、2期および3期の一部に行うことがあります。通常、広範子宮全摘出術の場合は、骨盤内のリンパ節郭清を行います。同時に、腹部大動脈周囲のリンパ節郭清を行う場合もあります。女性の生殖器を正面から見た図があります。説明。子宮と両側付属器や基靭帯や膣の部分まで広く太線で囲まれており、広範子宮全摘出術の範囲を示しています。図終わり。3-2-2 手術後の合併症。子宮体がんでは、手術の範囲によって治療後の経過が大きく異なります。術後はしばらく傷が痛むため、起き上がったり立ち上がったりするときに治療部分である下腹部に力を入れることが難しく、移動や排尿、排便に苦労することがあります。傷の状態が安定し、痛みが取れてくると少しずつ動ける範囲が広まります。その他には、足がむくんだり、リンパ浮腫、更年期障害のような症状が現れたりすることがあります。気になる症状があるときには、担当医や看護師に相談してみましょう。3-3、放射線治療。放射線による治療では、高エネルギーの X 線やガンマ線で、がん細胞を傷つけ、がんを小さくします。手術後の再発予防を目的として、体の外から放射線を照射する外部照射、または、膣内から子宮の中に放射線を照射する腔内照射を行います。高齢者や、他にかかっている病気などによって、手術ができないとき、また、がんの進行や転移による痛みなどのがんによる症状や、止血の難しい出血を抑えるときに行うこともあります。副作用として、子宮体がんの放射線治療の場合、直腸炎、膀胱炎、小腸の閉塞、塞がることや下痢などが起こることもあります。治療が終わって数ヶ月から数年経って起こる症状、晩期合併症もあります。患者さんによって副作用の程度は異なります。3-4、薬物療法。子宮体がんでは、再発のリスクを減らすことを目的として、手術後に点滴や飲み薬による薬物療法を行うことがあります。また、手術で がんが切除できない場合や、切除しきれない場合、がんが再発した場合にも薬物療法を行います。3-4-1 細胞障害性抗がん薬。再発のリスクが高いと判断された場合、手術ができない場合、再発した場合に細胞障害性抗がん薬を使います。一般的にドキソルビシンとシスプラチンを併用する AP 療法や、パクリタキセルとカルボプラチンを併用する TC 療法を行います。薬剤の選択は患者さんの状態や副作用などを考えて決めていきます。3-4-2内分泌療法薬。再発リスクが高い場合の補助的な治療として行うことがあるほか、AP 療法や TC 療法の効果が不十分な場合や、できない場合に、黄体ホルモン薬を用いた内分泌療法を行うことがあります。3-5緩和ケア、支持療法。緩和ケアとは、がんと診断された時から、クオリティオブライフ、QOL、生活の質を維持するために、がんに伴う体と心の様々な苦痛に対する症状を和らげ、自分らしく過ごせるようにする治療法です。がんが進行してからだけではなく、がんと診断された時から必要に応じて行われ、希望に応じて幅広い対応をします。なお、支持療法とは、がんそのものによる症状や、がん治療に伴う副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、およびケアのことを指します。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。3-6転移、再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また、再発とは、治療の効果により、がんがなくなった後、再びがんが出現することを言います。3-6-1転移。子宮の壁の外側半分には血管が多く存在することから、子宮体がんが筋肉の層の深い部分に広がると、転移の可能性が大きくなります。子宮体がんでは、がんが卵巣、卵管に広がることが比較的多いのが特徴です。その他、リンパ節、膣、内臓の表面を覆っている膜である腹膜、肺に転移することもあります。転移した場合は、薬物療法や放射線治療だけでなく、痛みや食欲の低下に対する治療を含め、患者さんの状態や症状に応じて治療の方針を決めていきます。3-6-2再発。子宮体がんでは、子宮や膣などの骨盤内で起こる限られた範囲、局所での再発のほか、肺や肝臓などの子宮から離れた臓器で転移として再発が見つかることがあります。局所での再発の場合は、手術を行うこともありますが、薬物療法や 放射線治療を行うことがほとんどです。再発といっても、それぞれの患者さんで病気の状態は異なります。がんの広がりや再発した時期、これまでの治療法などによって、今後の方針を決めていきます。4. 療養 4-1 日常生活を送る上で症状や治療の状況により日常生活の注意点は異なります。ご自身の体調を見ながら担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。また退院後にも排尿のトラブルや便秘の問題、リンパ浮腫などの合併症が続く場合があります。不快な症状が続くときには担当医に相談しましょう。4-2 経過観察。治療を行った後には体調や再発の有無を確認するために定期的な通院が必要になります。手術をした場合の通院の目安。手術後3年目までは1ヶ月から4ヶ月ごと。手術後4年目と5年目は半年ごと。それ以降は1年ごと。通院時には体調の変化や合併症についての問診と、必要に応じて内診や直腸診、細胞診、血液検査、X 線検査、CT 検査、MRI 検査などの画像検査を行います。排泄に関する合併症がある場合には、泌尿器科や大腸外科、肛門科の医師の診察や必要な治療を受ける場合もあります。規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動など、日常的に心がけることが大切です。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、ganjoho.jp。子宮体がん参考文献。6つあります。1。国立がん研究センター、がん情報サービス、がん登録統計、地域がん登録2015年、全国推計値2019年。2、厚生労働省、がん登録、全国がん罹患数、2016年速報、2019年。3. 日本婦人科主要学会編子宮体がん治療ガイドライン2018年版金原出版 4. 日本産科婦人科学会日本病理学会編子宮体がん取扱い規約病理編第4版2017年金原出版5. 日本臨床腫瘍学会編新臨床腫瘍学改訂第5版2018年南光堂 6. 日本産科婦人科学会日本女性医学学会編ホルモン補充療法ガイドライン2017年度版日本産科婦人科学会事務局。私の療養手帳。 あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。記入日、何年何月何日、誰から、一緒に説明を聞いた人、何の癌か、病名、癌の部位、どの検査結果から分かったのか。例、内視鏡検査。癌の大きさや広がり。例、直径約3センチ。転移の有無、転移の場所。例、リンパ節への転移は不明。病気。例、ステージ2と考えられる。病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら、遠慮しないでわかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。記入日、何年、何月、何日。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例、質問したいことはどのようなことですか？三つあります。一、〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか？二、私のがんはどのくらい進行していますか？三、転移はありますか？どこに転移していますか？持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。記入日、何年、何月、何日。現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。かかっている医療機関。例、A クリニック。月に1回、〇〇医師。飲んでいる薬。例、朝、〇〇を1錠。気になる症状。どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、それぞれにどのような効果や副作用などがあるのか、書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して、比べてみることが大切です。記入日、何年、何月、何日。治療法1、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療法2、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかはあなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するためにあなたが大事にしたいことを挙げて治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年、何月、何日。あなたが大事にしたいこと、 優先したいこと。例、体への負担が少ないこと。通院で治療ができること。近くの病院で治療が受けられること。入院の期間が短いこと。わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族などあなたの大切な人に考えを聞くことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例。質問したいことはどのようなことですか？11あります。1。私が受けられる治療法には他にどのようなものがありますか？ 2. 私の状態で標準治療はどれですか？標準治療とは、治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も進められる治療のこと。 3. どの治療法を進めますか？それはなぜですか？ 4. 治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。 5. 治療にかかる費用の目安はどのくらいですか？ 6. 私が受けられる臨床試験はありますか？7. 治療は外来で受けられますか？入院が必要ですか？ 8. どのような副作用や後遺症が予想されますか？ 9. 緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか？ 10. 痛みや吐き気、だるさなどがあるので、和らげる方法はありますか？ 11. 家族や家庭の生活について相談できますか？ 本書の制作について。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は本協定に基づき、国立がん研究センターが転訳・音訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり。原本奥付け。各種がん143電子冊子子宮体がん2019年版編集発行国立開発研究法人国立がん研究センターがん対策情報センター。郵便番号104-0045東京都中央区築地5-1-1。協力者、五十音順。高野正史、防衛医科大学校産科婦人科学講座。松本浩二、兵庫県立がんセンター腫瘍内科。国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル。発行、2019年7月作成。143E-201907-1。ホームページ、国立がん研究センター がん情報サービス、がん情報 ganjoho.jp 原本奥付け終わり。以上で各種がん143電子冊子子宮体がん2019年版を終わります。制作完了。2020年11月。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は展示図書でも提供ができます。